江東区声の広報、令和5年12月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報12月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1. 人権週間12月4日月曜から10日日曜。誰かのことじゃない自分事として考えよう。2. 高校大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け。 3. 高齢者の交通安全。横断歩道を渡るときは一呼吸置いて左右の安全確認を。 4. 乳がん検診。1月2月は区外検診機関でも実施。12月7日木曜から申し込み開始。 5. 江東区のふるさと納税様々な事業へ活用。 6. 冬の省エネ節電へご協力ください。 7. 1月から改正マンション建設条例が施行。地域に調和した良好な住環境の形成を促進。 8. 政治家の寄付は禁止。お金のかからない公正な選挙の実現のために。 9. 国民健康保険後期高齢者医療制度加入の方へジェネリック医薬品差額通知を送付。 10. 介護保険料の納付をお忘れなく。普通徴収の方は便利な口座振り替えで。 11. 室内の空気環境を快適に。適切な換気と湿度管理を。 12. 65歳以上の方へ高等マスターズフィットネス利用者募集中。スポーツクラブを利用して介護予防。 13. 高等トコトコ日和配布中。冬号上等エリア特集。 14. 給与支払い報告書の提出はエルタックスで。締め切りは1月31日水曜。 15. 女性仕事応援キャラバン in 南砂在宅ワーク入門セミナー1月22日月曜。 16. オンライン食品表示講習会。健康づくりに役立つ情報が満載。食品の栄養成分表示。 17. 住宅の改善をお考えの方、リフォーム業者を紹介。 18. 2024年青少年健全育成卓上カレンダー12月13日水曜配布開始。児童生徒の入選作品を掲載。 19. 江東区長選挙。投票日12月10日日曜。投票時間午前7時から午後8時。 20. 善意のご寄付に心から感謝申し上げます。 21. お知らせ。 22. 講座催し物。 23. 保険。24. 休館休止。 25. その他。 26. 人権擁護委員の活動紹介。人権についての啓発パネル展。人権についての相談先。 27. 子ども110番の家新規協力者募集中。地域で子どもたちを守る。 28. おうちの不用品をリユースしませんか。リユース・再利用で粗大ごみ減量。 29. 世帯と人口。以上、目次です。掲載している情報は 11月20日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1. 人権週間、12月4日月曜から10日日曜。誰かのことじゃない、自分ごととして考えよう。自分とは関係ない問題と思っていませんか？人権は人間らしく生きるために誰もが持っている権利です。知らないことで誰かの人権を傷つけてしまうことがあります。誰かのことではなく、自分のこととして考えてみましょう。人権擁護委員さんに聞いてみた。人権問題についてちゃんと理解するため、人権相談に応じ、人権の大切さについて啓発活動を行う、法務大臣が委嘱したボランティア、人権擁護委員の中村博次さんにお話を伺ってみました。質問1。人権問題にはどんなものがありますか？答え1。法務省が定める啓発活動協調事項に例示されるように、さまざまなものがあります。誰もが等しく幸せに生きる権利を阻害する言動は、すべて人権問題で、決して許されるものではありません。啓発活動協調事項。法務省が定める今年度啓発に力を入れる17項目です。女性の人権を守ろう。子どもの人権を守ろう。高齢者の人権を守ろう。障害を理由とする偏見や差別をなくそう。ブラック差別、同和問題を解消しよう。アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう。外国人の人権を尊重しよう。感染症に関連する偏見や差別をなくそう。ハンセン病患者、元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう。刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう。犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう。インターネット上の人権侵害をなくそう。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。ホームレスに対する偏見や差別をなくそう。性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう。人身取引をなくそう。震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう。質問2。最近はどんな相談が多いですか？答え2。インターネットや SNS による誹謗中傷やプライバシー侵害、職場での様々なハラスメントなどの相談が多くなっています。質問3。誰かの人権を傷つけないために、私たちはどんなことに気をつけていればいいですか？答え3。常に客観的な視点を持つことです。例えば、SNS での発信は、情報の拡散により被害が拡大してしまいます。感情のままに発信せず、一度冷静になって読み直すこと、自分が発信しようとしている内容が、しっかりした事実に基づく情報であるか確認することが大切です。質問4。誰かが人を傷つけるのを見たとき、どんな行動をとればいいですか？答え4。一人で解決しようと抱え込まないことが大事です。例えば、児童虐待が疑われる案件を発見したときは、すぐに区の担当部署や児童相談所など専門機関に連絡してください。どこが専門機関かわからないときは、まず私たち人権擁護委員にご相談ください。人権問題って難しく考えていたけど、結構身近な問題なんだとわかりますね。これを機会に人権問題や人権擁護委員さんの活動について、もっと理解を深めていきましょう。 人権に関する取り組み、区ホームページの二次元コードがあります。人権についてもっと知ろう。人権擁護委員の活動や啓発イベントなどについては、10面、目次26をチェック。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当、電話3647-1164、ファクス3647-9556。2、高校・大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け。受験生がいる世帯に対し、学習塾・受験対策講座等の受講費用や、高校・大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸し付け条件など制度の詳細は、電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子ども20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下、給与収入、年金収入がある場合は表1、事業所得等がある場合は表2参照。表1、総収入の基準、世帯人数2人、一般世帯記載なし、一人親世帯405万7000円、世帯人数3人、一般世帯441万円、一人親世帯496万6000円、世帯人数4人、一般世帯504万9000円、一人親世帯577万2000円、世帯人数5人、一般世帯573万7000円、一人親世帯639万6000円。なお、収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表1、終わり。表2、合計所得金額の基準。世帯人数2人、一般世帯記載なし、一人親世帯280万5000円、世帯人数3人、一般世帯308万7000円、一人親世帯353万2000円、世帯人数4人、一般世帯359万9000円、一人親世帯417万5000円、世帯人数5人、一般世帯414万9000円、一人親世帯467万4000円。表2、終わり。預貯金等資産の保有額が600万円以下、土地・建物を所有していない、現在住んでいる住宅・土地については除く。貸付対象者及び養育している子どもが共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。貸付金の対象範囲・金額。学習塾等受講料、学習塾各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料、中学3年生、高校3年生等ともに20万円まで、上限。受験料、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料、中学3年生は上限27,400円、1校あたり上限23,000円、4回分まで。高校3年生等は上限80,000円、回数や1校あたりの上限なし。返済の免除、子どもが高校・大学等に入学し、 所定の手続きを行うと、返済が免除になります。受付場所、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口、保護第一課区役所2階24番、隣。受付時間、月曜から金曜、祝日、年末年始を除く。午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口。電話 3647-9660。ファックス 3647-9663。3. 高齢者の交通安全。横断歩道を渡るときは、一呼吸置いて左右の安全確認を。高齢者の交通死亡事故の多くが歩行中に発生しています。昨年、都内で発生した交通事故で亡くなった高齢者54人のうち、歩行中が30人と全体の約6割を占めています。高齢歩行者の交通事故の多くは、道路の横断中に発生しています。道路を横断する際には、次のことに注意してください。斜め横断や横断歩道の信号を無視、横断禁止場所での横断などは、絶対にやめてください。青信号で横断歩道を横断するときでも、横断前に一旦止まり、車が来ていないか左右をよく見て、必ず安全を確認してから横断してください。信号が変わりそうなときは、無理に横断せず、次の青信号までお待ちください。信号機のない横断歩道を横断するときは、手を挙げるなどで、運転者に対して横断する意思を明確に伝えてください。高齢者の皆さんへ、年齢を重ねると個人差はあるものの、身体機能が低下してしまいます。交通事故に遭わないために、体力や体調に応じた無理のない行動を心がけてください。また、夕方や夜間の外出の際は、ドライバーから早く発見してもらうために、明るく目立つ色の服装を心がけ、反射材用品を身につけるなどの工夫をして、交通事故防止に努めてください。反射材は、ホームセンターや高等運転免許試験場内等で購入できます。問い合わせ先、地域交通課交通係、電話 3647-4784、ファックス 3647-9287。 4. 乳がん検診。1月2月は区外検診機関でも実施。12月7日木曜から申し込み開始。乳がん検診は例年年明けに予約が混み合い、区内の医療機関で受診ができない場合があるため、1月2月は区外にある検診機関の東京都予防医学協会でも受診できるようにします。受診を希望する方は電話でお申し込みください。乳がん検診の受診券をお持ちでない方は申し込みができません。昨年度未受診の方で今年度受診を希望する方、転入で受診券が届いていない方はお問い合わせください。予約の際は、江東区乳がん検診の予約と伝えてください。申し込み後、確認の受診案内が検診機関から届きます。指定された日時に受診してください。なお、検診直前の申し込みは対応できないことがあります。申し込み開始直後や週始めは電話が大変混み合います。つながらない場合は時間を置いておかけ直しください。申し込み専用電話番号 0120-489-559。 申し込み方法、12月7日木曜から電話で。申し込み順。受付時間、月曜から金曜、祝日、年末年始を除く。9時から17時。申し込み場所、検診実施会場。公益財団法人、 東京都予防医学協会新宿区市ヶ谷佐渡原町 1-2 JR 総武中央線都営新宿線市ヶ谷駅徒歩5分東京メトロ有楽町線南北線市ヶ谷駅5-6出口徒歩2分検診実施期間1月5日金曜から2月20日火曜対象者区内在住で40歳以上の偶数年齢の女性年齢は令和6年3月31日現在検診項目問診質問票マンモグラフィー自己負担金1000円令和4年度住民税非課税者生活保護受給者等は無料なお前年度未受診者は受診可また国のがん検診支援事業により対象者にはクーポン券が送付され無料で受診できます対象者は令和5年4月1日現在40歳の方問い合わせ先保健所健康推進課健康づくり係電話3647-9487ファクス3615-7171 5. 江東区のふるさと納税さまざまな事業へ活用区では江東伝統と未来の応援寄付金として区内区外を問わず皆さんから寄付を受け付けています区の施策へ賛同いただける方からの応援をお待ちしていますふるさと納税活用事業1水辺を生かしたカヌー振興江東区から世界へ2東京海洋大学とともに江東区の水辺環境歴史を学ぶシーカヤック教室を広めよう3謎解きスタンプラリーで江東区の魅力発信区内周遊で地域を盛り上げよう4学びの場所を子どもたちへ子どもたちの学習意欲を応援無料学習支援教室江東区学び塾経済的事情で塾へ通えない子どもたちに学習機会と居場所を提供5障害の有無にかかわらずスポーツが楽しめる町に江東区のパラスポーツを応援しよう。6ボタン町いっぱいにボタンの花園を作ろう。7がんに悩む方々を支援するための夜間相談窓口を開設。患者さんやそのご家族などが気軽に相談できる場所づくり事業。8仙台堀川をきれいに。カワセミと暮らす水彩都市江東クラウドファンディングふるさと納税ポータルサイトふるさとチョイスでクラウドファンディングを実施しています実施期間12月31日日曜まで5 6 5パラスポーツ6ボタン町ふるさとチョイスそれぞれの二次元コードがあります。なお、1月から3月は、ふるさとチョイスで、7、8の事業のクラウドファンディングを実施予定です。他にも、次の5つの目指すべき江東区の姿を活用分野として寄付できます。水と緑豊かな地球環境に優しい町、未来を担う子どもを育む町、区民の力で築く元気に輝く町共に支え合い健康に生き生きと暮らせる町住みよさを実感できる世界に誇れる町税金の控除区への寄付はふるさと納税として税制上の寄付金税額控除の対象となり手続きを行うことで税の控除を受けることができます詳細は区ホームページをご覧ください。寄付の申し込み方法。クレジットカード等での寄付を希望する方は、ふるさとチョイスで、 納付書での寄付を希望する方は、区ホームページ、課税課税務係区役所5階6番にある申し出書に寄付したい事業など必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所課税課税務係へ郵送、ファクス、メール、窓口で。ふるさと納税の手続き、区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、寄付金の手続きに関すること、課税課税務係、電話 3647-8093、ファクス 3647-4822、E メール、kazei@city.koto.lg.jp 寄付金の使途に関すること、財政課予算担当、電話3647-1760、ファクス3647-9345。6、冬の省エネ・節電へご協力ください。区施設では12月1日金曜から3月31日日曜の間、省エネ・節電対策として室温を19度 C 程度に調整しています。ご家庭や職場でも無理のない範囲でご協力をお願いします。江東区は2050年までに区内温室効果ガスの排出を実質ゼロにするゼロカーボンシティ江東区の実現を目指しています。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファクス5617-5737。